さあやってまいりました。暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回は丸に朝倉店にお邪魔してスタッフの山崎さんにお話を伺っていきます。山崎さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回のテーマなんですが、一戸建ての防犯対策ということで、あの住宅などへの侵入犯罪が近年増加しておりまして、特に一戸建て住宅は集合住宅と違って周囲に人の目が少ないケースがあって、注意がやっぱり必要なんですね。で、今回は一戸建て住宅の防犯対策をご紹介ということなんですが、まず心がけておきたいことがあるんですね。
はい、まず防犯意識として、犯罪が自分と無関係と思わないことが必要です。
そうなんですよね。いつ何時こういった事態に巻き込まれるかもわからないという、そういう意識がやっぱり大事ということなんですね。そして具体的な防犯対策、一つ目が侵入犯罪者が避ける設備、そして二つ目、侵入犯罪者を寄せ付けない環境の二点があると伺っておりますが、まずは一つ目、侵入犯罪者が避ける設備としまして、音、光、時間、視線、この4つが挙げられるそうなんですが、まず1つ目、音からお願いしていいですか。
はい、窓用アラームや、防犯砂利などで音の発生で防ぐことが大切です。
そうなんですよね。お庭に敷き詰める砂利もですね、防犯タイプのものがあるそうなんです。これ通常の砂利に比べて、あの軽くて敷きやすい砂利になっている、しかもね、音がちょっと高めになったりする砂利もあるそうなんで、こういった音でまず侵入者を威嚇するということができるということなんですね。そして二つ目の光なんですが、これ具体的にどうでしょう。
はい、門灯やセンサーでつくライトなどを利用することが大切です。
やっぱりこう侵入者だったり、まあ不審な人物っていうと、人目がね、とにかくつきにくい時間帯だったりに侵入するってことがあろうかと思いますから、そういう時やっぱりこうパッとつく光っていうのは非常に有効なんですよね。あの街灯のように常時ついているものではなくて、人の動きだったりに反応してセンサーでつくという、そんなライトが有効ということなんです。そして3つ目、時間。これ時間ってどういうことでしょうか。
はい、防犯ガラスやワンドア、ツーロックなどで侵入時間を伸ばすことが大切です。
なるほど。防犯ガラスということは、例えば侵入者がですね、窓を打ち壊して解錠するという、まあそういった時の時間を、その例えばガラスフィルムなどで貼っておいて、その時間を稼いだりとか、あとワンドア、ツーロック、これ聞き慣れない言葉かなと思うんですけど、一つのドアに二つのそのロック設備を備えておくということで、あのだいたい窓にはクレセント錠っていうのがね、一つあろうかと思いますが、その窓の下3のところにですね、これ今用意してくださっているのが、察し用補助錠、戸締まりくん、スタンダードというですね、銀色の頼もしいやつがね、あるわけなんですけど、これをですね、その3のところに、まあ、噛ませておくと。すると、一つクレセント錠が降りてもですね、さらにこの窓の下の部分にある、この戸締まりくんが働いて、なかなか窓が開けられない。ここで時間を稼ぐことができるという。これね、実は山崎さんおすすめの一品ということですから、ぜひね、チェックしていただければと思います。そして4つ目、視線なんですが、これいかがでしょう。
はい、監視カメラやモニター付きインターホンなどで監視イメージを強めることが大切です。
これ確かに大事ですよね。監視カメラだったりモニター付きのインターホンなど活用することが大切ということなんですね。いや、わかりました。そして寄せ付けない環境に話移りますけど、確かに、まあ、防犯という観点では、そもそも寄せ付けないっていうのは大事かと思うんですが、ここも4点。在宅、地域、設備、習慣とありますが、まずは在宅。これどうでしょうか。
はい。留守や一人暮らしが外部から分かりにくい工夫。例えば、長期の留守は郵便や宅配を止める。カーテンなどで室内を隠すことが大切です。
もうすぐやってきます年末年始の長期のお休みだったりも、長い期間その家を空けたりとかってことがあってですね、犯罪のリスクが高まることもあるかもしれませんので、そういった長期の留守の場合は郵便や宅配を止める。いや、すごく大事だなとやっぱり思いました。そして2つ目、地域ですが、こちらいかがでしょう。
はい、地域コミュニケーションを強化して不審者を寄せ付けないことが大切です。
そして3つ目、設備ですが、こちらいかがですか。
はい、犯罪者が避ける設備を組み合わせて活用する、侵入を予防する、 外部にアピールする予防的防犯設備と、侵入者に反応する防犯設備の併用が効果的です。
最初に紹介しました侵入犯罪者が避ける設備、これを組み合わせて活用していくということで、やっぱりそうなんですね。しかもその時のコツが予防的防犯設備と侵入者に反応する防犯設備の併用が効果的ということですから、このあたり組み合わせ考えてぜひ対策してください。そして習慣、これいかがですか。
はい、短時間の外出でも必ず施錠する、訪問者を安易に奥へ内へ入れないことが大切です。
そうなんですね。短時間の外出でも、これね、例えばゴミ出しとかのほんのわずかな時間でもですね、あの家はゴミ出しの時に鍵開けてるなって観察されると、これ危ないですからね、必ずどんな短い時間の外出でも施錠するようにしてください。こういう習慣身につけるのやっぱり大事ですね。続いて場所別のポイントに行きましょう。これお家の場所別ですね。まずは門扉や外光、これいかがですか。
はい、門扉も施錠する、見通しが悪いブロック塀や生垣に注意することが大切です。
門扉も施錠、これも大事なんですね。やっぱりこれも時間稼ぎというところなんでしょうね。あと見通しが悪いブロック塀や生垣、こういったところに注意を払う、なるほど。そしてお庭や物置、こちらいかがですか。
はい、窓や住宅周辺のエアコン室外機や物置は侵入時の足場になりやすいので注意が必要です。
確かにエアコン室外機、これちょうどですね、上がりやすい高さだっても確かにするわけですよね。そこから窓に侵入しやすかったり、あと物置というのもですね、だいたいこういうのも家の目立つ場所にあんまり物置ってないと思うんですよね。家の裏手だったりとか、そういう目立たない場所にあったりするとですね、なおさらここから上がって侵入するというケースもあるかもしれませんから、こういったところも注意を払っておきましょうと。そして玄関、勝手口、こちらいかがですか。
はい、大きな植木鉢などで見通しが悪い、スペアキーが分かりやすい場所、例えば植木鉢の下、水道メーターボックスに隠さない、補助錠を増やすことが大切です。
そうなんですね。スペアキー分かりやすい場所に置いてたりしませんか。植木鉢の下だったり水道メーターボックス、こういったところに隠さないようにしましょう。あと補助錠を増やすのも時間稼ぎに有効です。そしてやっぱりここですね、窓お願いします。
クレセント状に補助錠を併用する、振動を検知して警告音が出る窓用防犯アラームを設置する、上を歩くと大きな音が出る防犯砂利を敷いておく、センサーライトや監視カメラが設置されていると防犯意識が高い家のアピールにもなります。
確かにそうですね。センサーライトや監視カメラが設置されていますと防犯意識が高い家というアピールにもなりますので、やっぱりこういったものをね、設置しておくっていうのが予防に大いに役に立つということですね。そして山崎さん、最後に一つありますね。
はい、最後に 100% の防犯対策はないので、常に防犯意識を持ち身近なことから実行しましょう。また実際に侵入者や犯罪に遭遇した場合は安全第一に避難しましょう。
戦ったり立ち向かったりということは絶対にやめてくださいね。なお、今ですね、お店では監視カメラだったり防犯アラームというのが、まあこれお店だけじゃなくて全国的になんですが、手に入りにくい状況ということですので、こういった防犯用品の入荷情報などはお近くのホームセンター丸に、ホームセンターハマート、ホームセンターブリコにお問い合わせいただければと思います。というわけで今日のお相手、丸に朝倉店のスタッフ山崎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。